おはようございます。小林です。今日もよろしくお願いいたします。このクリスマスの礼拝にこう参加できることっていうのは本当に感謝のことだなっていうふうに、今日礼拝に参加させていただきながら思ってるんですけど、クリスマスが来ると、年末も近いなっていう思いも一方であるんですけど、この時期になると、この時期か今年のヒット商品番付みたいなのも、あるんですけど、見たりするんです。私がすごい印象に残ったのは、ボートっていうイメージがあるんですけど、本の売り上げってどんどん下がっていて、で、文芸誌もどんどん下がっていって、そのクオリティは下げずに、ハードルを下げるっていうコンセプトで出されている文芸誌があって、小説家の先生がファッションデザイナー、ファッションモデルみたいな格好をしてみたりとか、いろんな工夫をしてこう身近なものに決めた。私が赤星って流行ったみたいなんですけど、なかなかデザインも面白くて、今値段も510円で安くていいんですけど、手に取って読まれてみるのも面白いんじゃないかな、そんなことを思います。それでは、今日の、聖書の箇所はですね、ルカの福音書の、1章の39節から今日お読みしたいなと思います。新約聖書の100ページ、ルカの福音書1章の39節から、ちょっと長いんですけど、マリアの参加の割のところまでを今日はお伝えしたいなというふうに思います。新約聖書160ページ下の段からです。マリア、エリザベトを訪ねることからお読みします。その頃マリアは出かけて急いで山形に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶をした。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が生まれた。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなのでしょう。マリアの参加。そしてそこでマリアは言った。私の魂は主を崇め、私の霊は救い主である主を、神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしたみにも目を留めてくださったからです。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その歩みは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその力で、その腕で力を振り、思い上がる者を打ち壊し、権力のある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のままに追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみを忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して通し、マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。今日はこの箇所を少し読んでいきたいなというふうに思うんですけど、まず、このシーンはどういうシーンかと簡単に、振り返っておくと、天使のガブリエルがやってきて、マリアのところにやってきて、突然、おめでとう、あなたは身を持って男の子を産みますっていうふうに急に言われて、マリアは戸惑いながらも、お言葉の通りこのようになりますようにって言った、その続きのシーンからなんですけど、まず、39節の、その頃マリアは出かけて、急いで山里に向かい、マユダの町に、なぜ急いなのかなっていうふうに思う部分もあるんですけど、このユダの町っていうのは、ナザレからいうと大体100キロぐらいの距離がある距離で、当時の交通手段とマリアの足を考えると1週間ぐらいはかかるだろうぐらいの距離感なんですけど、そこに急いで行ったっていう、いても立ってもいられなかったっていうような、そういう革命するのかなっていうふうに思ってるんですけど、そして、ザカリアの家に入って、エリザベトに挨拶した。 マリアの挨拶を聞いたとき、その体内の子が踊った。まあ、体内の子が動くっていうのは、まあ、そこまで、普通にあることなのかもしれないんですけど、これを書いたルカは、あえて書いてるっていうことは、やっぱ普通とは違うほど体内の子が踊ったっていうぐらいに動いたっていうふうに、まあ、そういうふうに取るんだろうなっていうふうに思うんですけど、エリザベットは精霊に満たされて、声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。まあ、ここで私すごい印象的だなと思うのは、エリザベットは主のことを私の主って呼んでるっていうことが非常に印象深いなと思うんですけど、やはり神様との関係っていうのは自分と神様の個人的な関係、一対一の関係が土台にあるっていうなのかなというふうに思います。ペンテコステの日に聖霊が与える時も、舌のような、炎のような舌がとどまるっていうのは、一人一人の上にとどまるので、まあ、神様との関係性っていうのは、自分と神様との関係が、まあ、土台にあるっていう、この私の主のお母さんだっていうところ、まあ、そういう印象的だなというふうに私は思ったんですけど、そして、44節で、あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。まあ、エリザベトはこのように、まあ、マリアに語りかけるんですけど、そして、マリアの参加。そこでマリアは言ったっていうから始まるんですけど、このマリアの参加っていうのは、この辺り非常に詳しい方がいらっしゃるアンディのマグニフィカっていう曲として歌われているところだと思うんですけど、そのマグニフィカっていうのはこの46節の主をあがめっていう、このあがめっていうものをラテン語から来ている、ここからマグニフィカっていうのが来ているんだそうですけど、でこの内容を見ると、ハンナの祈りと非常に近づくことが多いと言われているんですけど、まあ、第一サムエルの2章、まあ、後ほど見ていただくと、本当に似てるなというふうに思うんですけど、まず、マリアの参加っていうのは大きく2つのパートに、まあ、分かれているのかなというふうに思うんですけど、でそこでまず、47節で、私の救い主は、私の霊は救い主である神を喜びになりますっていうふうに書いてあるんですけど、ここは、言語的には私の救い主はっていうふうになっていて、新教の訳はこの私はが落ちちゃってるんですけども、新改訳の方は私の霊は私の救い主である主を喜びになりますっていうふうになっていて、まあ、言語も私のがついてるんですけど、まあ、そういうところで、やはり、こう、エリザベットと同じで、まあ、神様との関係というのは、自分と神様との個人的な関係っていうのが、まあ、土台になるんじゃないかなっていうふうに私はそんなふうに、まあ、ここを読むんですけど、そして、マリアは、主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を喜びたたえます。なぜ喜びたたえるのか。身分の低いこの足並みにも目を留めてくださったからです。自分の役員、この橋ためにも目を留めてくださったから、私の主を守り、私の救い主である神を喜びになります。まあ、これが前半の部分の一番。で、その次に、今からのうち、いつの人も私を幸いな人と言うでしょう。なぜか、力のある方が私になりのことをなされましたから、まあ、この部分までがマリアの参加の前半部分で、マリアが個人的な感謝を捧げているっていうところパートになるんですけど、ここから少し調子が変わって、その皆は尊く、その哀れみは夜に限りなく、主を恐れる者に及びます。今度は私ではなくて主を恐れる者。まあ、ここは、55節の表現で言うと、アブラハムとその子孫。つまりは、広い意味で言うと、クリスチャン全てに対して、その哀れみは夜を限りなく、クリスチャンすべてに送らせますというのが取り出しの部分にご案内なんですけど、そしてここからですね、 51節から54節まで、動詞が8回出てくるんですけど、この動詞はすべて、予言的完了形、ちょっと難しい言葉ですけど、予言的完了形っていう表現が使われます。この意味は、神様のご計画は、もう、神様のご計画っていうものは、あまりにも確実に起こるので、もうすでに起こったかのような完了形、もしくは過去形で示す、そういう表現が使われます。で、新京の訳はここはっきりと過去形にはなってないんですけど、新海訳はここはすべて過去形で、何々されました、何々されましたっていう表現を使っていて、まあ、この時点ではイエス様はまだ生まれになっていないのに、なんですけど、まあ、そのことは必ず起こるから、すでに起こったかのような表現をするというのがここが続いているんですけど、で、一体何が必ず起こるのかって一つ一つ見ていくと、51節、主はその上で力を振る、また思い上がるものを打ち壊す、そして51節、権力のあるものをその座から引き下ろす、そして身分の低いものを高く上げる、53節、飢えたものを良いもので満たす、止めるものを空腹のまま追い返される、そして54節、そのしもべをイスラエルを受け入れる、憐れみを忘れになりません、まあ、このことが必ず起こるっていう表現で書かれていて、じゃあそれはなぜ起こるのかが50節のその憐れみは必要で、憐れみによって神様はこのことを必ず起こしてください、まあ、マリアの参加は、こういう構造になっていて、前半部分はマリアが個人的な感謝を捧げ、後半は取り出しの部分で憐れみによってこういった願いが与えられる、まあ、こんな風に書かれているんですけども、まあ、この箇所、まあ、いろいろな受け取り方がすごくあると思うんですけど、まあ、私が一番こう印象に残ったのは、エリザベトも私の主って呼んでいるということ、マリアも私の救い主って言ってるっていうところが、まあ、非常に印象的だなっていう受け取ったんですけど、まあ、この箇所を私と神様の関係で受け取るのは、私の主がおっしゃったことは必ず実現すると私が信じるならば、なんと幸いでしょう。身分の低いこの私にも目を留めてくださったから、私の霊は私の救い主である神をただ喜びたまえます。そしてその憐れみは主を恐れるもの、すべてのクリスチャンに及びます。まあ、そんな風にも読めるのかなというふうに、私はそんな感じで受け取ったんですけれど、まあ、このクリスマス、私の救い主が来られたと私が信じるなと、クリスマスを心から喜べるんじゃないかなっていう、そんな風にこの箇所から私は思わされました。なので、このクリスマス、私の主が来られた、それを私が信じるなら必ず喜びにが満ち溢れるだろう、まあ、そんな風に言えるのかなというふうに思いました。このクリスマスですね、心を静めて、こういった箇所、まあ、今年のことを振り返りながら、深く足を引いて、イエス様のことを喜ぶことができる、そういったクリスマスになるといいなというふうに思っています。それでは、お祈りいたします。恵み深い天のお父様、あなたのお名前を御いただきます。今日この場所に導いてくださいましたことを感謝いたします。今日このクリスマスの礼拝で本当に心からあなたを喜ぶことができますように、あなたがそこに助けを与えてください。私のスペイン人が来られたと心から思えるように、あなたがそこに助けを与えてください。これから忙しい年末も来ますけれども、どうか教会姉妹の健康を守り、また今日午後に予定されている祝会も良い交わりとなり、祝福された良い時となりますように、あなたがそこに助けを与えてください。どうか私たちを祝福してください。この時に実際お祈りして、私たちの道徳主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
マリアの参加、幸いなお話はありがとうございます。ここの礼拝室を出たその右側に来年の1年もののカレンダー、皆さんに使っていただきたいと思って用意したのは、小林家が読んだマリアとエリザベトが出会う場所が描かれているカレンダーになっておりますので、どうぞご注意お持ちください。今日ご一緒にお読みしたい箇所は2箇所あるんですけど、1箇所コリント信徒への手紙の第2です。第2のコリント8章9節。ページ数を申し上げた方がいいかもしれませんが、新約聖書のコリント信徒への手紙の8章の9節です。ここをお読みいたします。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。献金のお話を書いている中でこの言葉はポッと出てきております。これはイエス様が、すなわちここはイエス・キリストの恵みは何か知っているでしょうと、すなわち主イエス様は神であったのに、つまり豊かであったのに、私たちのためにそれを捨てて貧しい大工の子、家畜小屋に生まれられた。それはなぜか、主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、という言葉を書いてあります。こういうふうに捉えるんだなと思いました。クリスマスでイエス様が地上に生まれたということを、こういう捉え方、主は豊かであったのに貧しくなられた、全てをお捨てになった、それは私たちがその地のものをいただくためだということを書いてある。でもう一箇所読みたいと思います。それをまた違う表現で書いている箇所は、フィリピの信徒への手紙の2章です。6節から8節になります。363ページ、フィリピの信徒への手紙の2章の6節。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで、従順でした。私たちの罪をご自分のものとして背負ってください。そして十字架で死なれて、死なれるためにイエス様はクリスマスにお生まれになったんだということがここでも書かれてあります。それはすごいことというか、我々はああそうだなというふうに読みますが、よくよく考えるとこれはすごく大変なこと。永遠の神様が有限の人間になる、死ぬことのないお方が死を、そして罪のないお方が罪を背負う。だからイエス様はゲッセマネの園で、できるならこの杯は飲まないようにしたいということを言われるほどだったことがわかります。これはやはり私たちにはイエス様が私どものために この世に生まれてきてくださって私どもを豊かにするためであると、そしてご自分が罪の刑罰を代わりに受けて低く低く減り下ってくださった、そしてその上に私たちは富むもの永遠の命という祝福に預かるものにされたということが書かれています。この2章の6節の前に3節から、これは私たちの生き方を書いているんですけど、こうあったらいいということを書いているんですが、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです、と言って先ほどの節句は続くんですね。お互いに相手は自分よりも優れたものと考える、いやそう考えにくい場合もあるんですけど、主はご自分が低くなることで私たちを高く上げてくださるお方、本当にへりくだるということをクリスマスは如実に示し語っている。そしていつも自分のことばかり考えていますが、そうではない、他の人のこと、そしていろいろと苦しんでいる明日の暮らしにも事欠くような人たちのことを心に留めなさいと、キリストはそういう人のそばにもいて共に歩んでくださるために低く低くなってきてくださったんだということです。今回私は改めて、知ったというか強く印象付けられたことは、キリストはベツレヘムで生まれたとあります。ベツレヘムというとえらい遠いところのように思います。そして具体的な場所は家畜小屋で生まれたということ、私たち家畜小屋というのはちょっと想像するしかできないと思いますけど、私の母の実家が農家でしたので、田舎だったので牛がいるところで家畜小屋って、ああこういうのだと臭いしあんまりきれいではないところなんですよね。そういうところで生まれになった。で、ベツレヘムというのも小さな村のようなところ、でも由緒正しいダビデの血筋がそこで生まれたところという、そういう両面がある場所で、キリストがベツレヘムで生まれたということを前回も生まれたとして聞いたとしても、キリストがあなたの心の中にお生まれにならないなら、あなたの魂は救われませんという言葉を語った人がいます。私たちはクリスマスの時、自分の心の中に、すなわちベツレヘムとか家畜小屋は自分の心なんだ、そこに低くなって神様が宿ってくださるためにクリスマスはあるんだ、そのこと、自分のこととして、先ほど私の救い主と私の主とおっしゃいました、私のために生まれてきて、そして私の心の中に宿ってくださる方なんだ、それがクリスマスの祝い方だとおっしゃられます。先ほどと言いますか、賛美歌、ああベツレヘムよという賛美歌を歌いました。4番まで歌詞がありまして、最後の4番の歌詞は、私の心の中に生まれてください、住んでくださいという歌詞になっております。そして礼拝賛美がこの後で歌いたいんですけど、467番開けていただきたいんですけど、歌詞がそのまま一つのメッセージになっているわけですけど、この1番から3番まで最後の節は、主よ我が心に 貸し込み迎えに、私どもの中にイエス様がお生まれくださるためには、私どもがどうぞ私の中でお住みください、こんなところですがって言って自分を開き、主をお招きするということが必要なんだと、そういうことがここにある。一節で、御座を惜しみなく離れたまいて救い主人となり来たりたまいに、これはクリスマスですよ。主よ我が心にかしこみ迎えん、今父の愛身にまとい下りたまえと天から人として下ってこられたのですけど、この世には休み場も我が主にはなかった。でも主よ私の心にかしこみをお迎えしたい。3番、罵りと蔑みの見苦しみを超え、カルバリの贖いを果たしたまえり、主よ我が心にかしこみ迎え、主は十字架にかかるということ、そのために罵られたり蔑まれる、そういうところを経て私ども身代わりとなって罪の贖いを出してくださった、その主をお迎えしたと。4番は最後のところはちょっと最後と違うんですけど、御使いは愛ともに皆を称えて、御国より勝利の主来たりたもうし、我を呼びたまえ御栄を持て。本当に私の中に恩返しする、私の中に住むためにイエス様は別れんであり家畜親のような私の心の中に生まれてくださったんだ、恩返したい、そういう気持ちでクリスマスを終えましたいと思います。